はい、こんにちは、大竹誠です。今日はもう9月の3日火曜日。早いね。
早いです。
今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そしてもう一人います。
はい、はい、タブレット順です。よろしくお願いします。
はい、お願いしますね。
大丈夫大丈夫、急に
咳ぐらいするさ、いつだって。
急に大丈夫ですか？
大丈夫だよ。
乾燥してる？
乾燥はしてないんじゃない？
季節の変わり目はこう、から咳みたいなのがね、出たりしますよね、ちょっとね。
俺ちょっと咳、ちょっとなんかね、近頃状態化してきたな。なんかこう恒常的というか、なんというか、もうね、ダメになっていくみたい。
じゃあやめますか、タバコ。そうそう、
いや、そうですね。
あのね、やっぱ、あ、
そうです
ね、まあ年取ってからやったライブの疲れがね、ちょっとだけ遅れてやってくるっていうかね。
ああ、そうだ、ライブがちょうど、
そうそう、まあね、
終わったところですよね。
ちょっとやったりしてて、それでまあこのルーティンがな、もう自分のライブはやってんだけど、朝はコンビニによってでアイスコーヒー買って、
はい、
晩にコンビニ寄ってブドウパン買って帰るっていう、このルーティンが情けないんだよ
な。ブドウ好きですよね、本当ね。
ブドウ、
ブドウ、いや、すごい好きですよね、本当に。だいたい俺好きなんだってやつ、ブドウ入ってますよね、干しブドウね。
よく見てるね。
いや、私すごい見てますよ。
そんなに見ないでくんないかな。
なんでですか。私それで、俺たちはどう生きるか、もうペロッと読みました。
ペロッと。
お前 G3 ページで眠くなるって。
眠くなるのに、私は名古屋の行く新幹線の中で、本当、もう早く読め、こんな早く読めた本が、私、
世の中にあるのか。これはお前ね、
本当
失礼、失礼失礼だな、お前。
でもね、2冊目なんです、私の中で完璧にちゃんと本読めたの。
だから本当に
今だかつて2冊しかないんですか？
2冊なんですよ、私は。本当に
そのうちの1冊
そのうちの1冊に入りましたんで。
あら、
いや、私でももう、
いや、でも春菜愛のこと書いてあったでしょ。だって
ありましたけど、私は冒頭の風間さんの楽屋で会った時の一番何が感動したかって、点点点の文字があったんですよ。泣けましたね、あそこは本当に。
あ、自分のとこじゃなくて、
はい、もう初めに何にもセリフのないとこが泣けちゃった、なんか、
ちょっとその言い方な、何にもセリフ
ない。いや、よくないですか、これ。でも私ちゃんと汲み取ってません、
会話のやり取りの中で、お互いの沈黙が点々点で表現されているところが、
楽屋に行ったっていうところ。
そういう意味ね。
そういう意味で、いや、私ももう泣けちゃった。
点々点が泣けたっていうやつ。
いやいや、でもね、3回ぐらい泣きそうなところありました。
泣きそうなところが、まあでも、ね、よく読めたね、もう。
いや、本当に読みました。
いや、もうこの間うちからいろいろ聞いてさ、やっぱりなんかこう、はい、文字にものすごい抵抗あるよね、春の愛はね。はい、
あるんですよ。
なんかこう、
はい、
拒否症みたいなところがね、
ちょっとなんかさっきのは何やったかなってこう戻ったりとかするんですけど、私今回ね、これ本をいただいたじゃないですか、でも私、なんか本で読んだらね、1枚かな2枚かなって気になって前進まないんですよ、いつも。
意味は分かんない、どういうこと？
あの、めくった時に、あ、これ1枚こう重なってないかなとか、え、なんか話飛んでないこれと思って、ちょっと私多めにめくってないかなと思ったら、また元取ったりとかで読めないタイプなんですよ。な
るほど、そういうこともあるわけね。
だから今回電子書籍も買ったんですよ。
ああ、そう。ああ、
それだと、もう1回スもうペットめくったら次行っちゃうんで、
あ、電子書籍をね、
はい、
これ電子書籍なってんの？
なってます。
あ、知らない、知らない、
なってるんですよ。
へえ。
それだと大きな文字で、iPad のサイズで大きく読めたので、本当にスラッと読めて。
じゃあもうこれから電子書籍じゃ
ない？ですね、読むときはね。
読むときはね。
ちなみにもう一冊読めた、スラッと読めた本って何なんですか？
あの、マギーに教わったこと。
ていう本
っていう 本があって、これはマギーっていう、うん、あのゲイの人が、うん、あの例えば女性とね、うん、あ男性とね、うん、こうなかなかこう愛し合うセックスがなんか、うん、足りない時は、うん、あのある意味最初のセックスの時に香水をつけて、うん、その、うん、あの最近ちょっと少ないなっていう時はその香水をつけて男性の前にパッとやると、うん、動物の本能で、うん、こうあセックスの、うん、気持ちだなっていう本能を呼び起こしたり、うん、全部そのこの何て言うんですか、その本能そっちの本能っていうんですか、そういうのの本があるんですよ。
最初にした時の印象がまた戻ってくるようなことをこう呼び水にすれば
スラスラスラ
スラ、あのちょっとやっぱり気に入った男性が出てきたような時は、はい、
わざですよね。だからね、わざですよね。
わざちょっとその香水持ってんだ君いつも。
いや何でもいいんですよ、うん、最初に自分の香りっていうのをいい
自分の香りを
つけて、まあうん、この愛し合う行為に挑むんですけども、うん、最近ちょっとないなっていう時はその香水をつけたら、うんうん、もう本能がこう芽生えてくる。相手がそう、相手がそれでまたこう愛し合えるっていう、そんないっぱい書いた本があるんですよ、わざというか
それ以来すらつい
てそれで、まあ、もうね私も隅々あっという間にそれも読みましたけど、それ以来の本なので
まあそりゃあれだよ、まあ、まあ褒められてるのかどうだかよく分かんないけど、
いやいや褒めてる、
まあでも
私たちのことは本当に、まあ、はい、書いていただいたし、
そう今私たち横にいる ねタブレット順、何持ってるのタブレット順は、それ何
なんかダンボール箱、大きなお皿でも入っているかのような
後でお渡ししようと、
うん、そうもう一個もう一個言っていいですか、その後に私、うん、友達にほんまこの本いいからって、うん、あの 買いに行ったんですよ、うん、本屋さん、うん、売り切れです。
あら、どこの本屋さんで、
三軒茶屋中目黒、うんうんうん、新幹線、うんうん、全部売り切れでした。
嘘、
本当
最初から置いてなかったんじゃない
売り切れって言ったんですよ私ね、最初からないんやと思ったんですよ、あなんか結構ないんやな、うん、なんかどこもないから、うん、売り切れですって言われました。
本当ですか。
本当に
あの浜松町の書店でも平積みになっていて、うん、かなり少なくなっていて、先週と比べると相当、
うんうん、そういう点検なんかしなくていいんだよ別に
パトロール、
パトロールしたわけじゃないんですけど
パトロールしなくていいよ別に。
でもやっぱりね、ちょっと読んでもらいたいと思ったので、この本を読んだらちょっと楽になる人、友達がいたからちょっとこれ読んで楽になって、
う
ん、
でも7月22日に売り出されてますから、まだまだじわじわ売れてるっていうか広がってるってことですよね。
どうでしょう、はいはい、もう本当に手前味噌で申し訳ないんですけど、で何なんだよタブレット、
大きなお皿でも入ってそうな直径30センチぐらいの、
あちょっと最近あのちょっと有田焼きをちょっと作ることに挑戦しまして、
はい、
あのそれで
何
お皿なんだ、
どこで作るんですか、
ちょっとあの本当のお皿、
京王プラザホテルのちょっと企画でちょっとやったやつなんですけれども、はい、それで、
まあ、あのね、口包まれてるの
ね、
口を外して
これちょっと大竹さんのちょっと顔を描
きますよ、お前よ
これをプレゼントしたいと思います。
似顔絵描いたとこれじゃあ刺身も乗せられないんだよこんな皿にお前
あ鮮度が衰えそう
あの
薄く映ったすごい。でもこれ
ふぐ刺しから透けるやつ、うん、
似顔絵
誠って書いてる、
ね、前に書かれた本のタイトルが、うん、あの、うん、思い出だけを抱いて死ぬのだという、うんうん、ちょっと遺品みたいな感じになっちゃったけど、まあ、あのこの言葉はすごい好きでですね、この
遺品じゃねえかよこれ死んだ後の話だろこれお前俺が
葬儀場に置いとくタイプ、
ちょっとでも思えば縁起でもないもの感じになっちゃった、ね、えこれをちょっと
ひどい年寄りだねお前の書く、まあ、本のあれもねこいつに書いてもら
う帯のね、帯も似顔絵タブレット潤さん、
タブレット潤がね似顔絵で書いてくれたの
を使うから衰えですけど、これ京王プラザの方ちょっと止めな、なんか疑問に思わなかったですか、うん、この
私もちょっと試し書きのやつだったんですけれどもそれを
なんでいちいちその試し書きのやつってな、本ちゃんの別のやつがなんかいいやつがあるのね、それじゃあ
そっちはちょっとオークションに出されたみたいなんですけれども
、それもあの大竹誠さんの似顔絵が、
それは違うんだよ、
それはもう自分の純という字をかたどったこう、うん、 そういう感じのものをちょっとお邪魔いたします。
これ本当の試し書きなんです、
ね、試し書きになってるじゃない。
試し書きというと失礼なんですけど、
どうなるのかなみたいな。これ俺の絵で試して本ちゃんに臨んだっていう、まあ、試し書きが皿になってきたってことね、は
い、自分が持っててもしょうがないからよかったぐらいのものですか。
結構かさばるんですけど、よかったらあのいただいて、
まあ、よかったらって言って他のやつに渡されてもな。俺がもらってもあれだけど、他のやつに渡されてもまあもうほとんど家の段階、家じゃないかよ。
いやでも大皿やからこれね、パーティーとかで面白いんじゃないですか。
そうですよね、
みんなで肉じゃらかが、肉じゃらかなんかね乗せてなくなっていったらちょっと絵が透けるっていう。
あ
ね、
お前の店で使うか。
いいかも、大皿料理でちょっとね、
どっかの店にでもあげて店に置いといてもいいかもしれないね。
いや、はい、これ作ったんだ、
はい、酔っ払いながら。
あ、うん、まあ、お試しですけどね、自分の作品を作る前の実験用ですからね。
いや、描きやすいですね、似顔絵が描きやすい、はい、
ね、声は似てないんだけどね。
あ、今日下でまたやるのが
予告モノ
マネ、やばやば
やな、最近似てきたと自分では思ってるんですけど、
よぼよぼ、あんなちょっとやってみな、そんな、
はい、大竹誠です。
はい、
大竹、いやね、はい、干しぶどうパンがな好きになっちゃったな。
もうちょっとテンポアップしたらより似てくるんじゃないですか。
そんなテンポ遅くないよな、俺。
あと、モノマネするときの顔がもう、気力がなくなったような顔して、モノマネしますよね。なんか、すごいね。そんな顔してしなくて、下でやってるんですよ。
気力を抜かないと、ちょっとこの大竹さんできないというか。
お前、失礼だな、本当に失礼。俺の真似するときは、最初に気力を一回抜くんだ。何なんだよ、それ、お前。
大竹さんの唇が、そういえば、あのすごい干しぶどうのような食感なので、
うん、え、それで味わってますもんね、はい、
もう勘弁してくださいよ。
大竹さんの唇を奪った回数、うん、だいぶランキング上位に行くんじゃないですか。
いや、何とかわからないぐらいですね。
もう最後の4回ぐらいは全部タブレットじゃない。ほかしてねえわよ、お前。
思い出を、ね、抱きしめて、
思い出、思い出、タブレット純の思い出になっちゃうから。
タブレット純の思い出を抱いて死ぬの
だ。やだ。はい、でもあれだね、春の愛はなんか、まあ、企画かなんか知らないけど、映画を監督したらしいね、
う
ん、監督ね、
前。
で、それを俺のなんか送ってくれて、はい、まちらっと吉野のママが。はい、出てきて、
見ていただきました。
はい、吉野のママと出てきて、それにインタビューしながらね、うん、若い時の話とか聞いてて、
戦後とかもそうですね、なかなか私たち聞けない、うん、その
当時、それ何、これどっかに出品しようと思って出してるの。
あ、6日から始まる、うんうん、あ、4日から始まるのかな、うん、
明日からじゃん、
愛知国際映画祭、そうです、
映画祭に出す、
はい、
この、まあ、これドキュメンタリーなの、
一応ママのドキュメンタリーで前後ちょっとお芝居をつけて、
うんうん、なんだか分かる、そこははっきりしないね。でも
なんかそのファンタジーでママのお店に迷い込んで、うん、皆さんこう、うん、ママの店でママのエピソードをママの口からこう聞いてもらうっていう、うんうんうん、それがこう残ったらいいかなっていう感じ、うん、はっきりしない感じですか、うん、
はっきりしないね。
ちょっと待ってよ。
いやいや、いや、物語を作ってるのか、うん、ドキュメンタリーなのかなって、そこはちょっと分かんなかったんだけどね。
でもそこがまた魅力になってんじゃないですか。
そう思ったんですけどね、うん、初めだからママっていうタイトルにして、うん、赤ちゃんが出てくるんですけど、うん、あの男の子の赤ちゃんを、うん、でおっぱいをあげる女優さんがいて、うんうん、でそこからこうなんかこう天井の飾りがぐるぐる回って、うん、その入っていったら、うん、そのママっていうの、まあ、吉野のママっていう、うんうん、っていう感じにしたかったんですよ。
そうはなってないよね、でも。
なってない。ちょっと待ってくださいよ。映画ってでもね、撮ったら、うん、自分じゃなくてやっぱり見た人の意見が、うん、感想が仕上がりだから、うん、なってないって言われたらなってないんだと思っちゃった、
う
ん、
まあでもいや、ただ難しいのはそのドキュメンタリーだと思ってみるとちょっとずれるじゃん、
はあ、ドキュメンタリーと思わなかったら見たらどうですか。じゃあ
でも現実に喋ってるのは吉野のママだから、
そうなんですよ、
過去のことだったりするわけだから、 まあ新しい評価を誰かが加えるのかもしれないけどね。分野はでもジャンルは今世の中は普通はあのフィクションかノンフィクションか分かれてるわけじゃん、
はい、
だその辺がちょっとこうよ読みて見る方が観客がちょっと広く
なるほど、
うん、心をしないと。
吉野のママはもうお店辞めてるので、うん、だからちょっとその一夜限り、うん、あの中川運河っていうところでお店を開きましたっていう、う
ん、なるほど、
そうなんです、
そういう設定で
設定にしたんですよ。
なるほど、
だからそこにこう迷い込んでくる若手の、
うん、
あの
芸の人たち、
そうです ね、
あ、でも吉野のままよく考えたら始まる前も話したけど、
うん、
網走番外市とかね、俺の昔見た映画に芸で一人出てたんだよね、ずっと
お姉役で、
お姉役で
そうです、
あれがあの、ね、吉野のママだったんだね。
あの高倉健さんが出てみないかって言って、
うん
うんうん、でもう監督にパッと話して、うん、もうすぐに映画決まったみたいで、
うん、あ、そうだって網走番外地シリーズだよ、結構出てたんだ
よね。そうですよね、だからそれでもうすぐに、うん、あの網走の方にロケ行って言ってました、うんうん、それでちょっと早めにあの健さん、高倉健さんとかが入ってる時に、うん、あの今日は吉野が来るからって言って迎えに行くって言って、うん、駅まで迎えに行った時に、うん、あのいや健さん自ら見に行くんだって、あと皆さん、うん、吉野のママの存在知らんから、うん、
はいはい、
でもう皆さん、うん、健さんが行くならって言って、
うん、
駅まで迎えに行ったんですって、
うんうん、
そして記者が到着して、うんうん、ママが寒いわって出てきてみんなひっくり返ったって言って本当にあ、この方がそうなんだって、うん、でそこからもうレギュラーでなんかやったって、う
ん、なんかさ吉野のママあの、
はい、
独特のなんか男性をこう
そうですね、
なんかものにするやり方が
なんかもう魅力があるんですよね、ママ、だから、
うん、
あの当時は、うん、本当に女装してこういう情報もなかったし、うん、まず2丁目がなかったんですって、
はい
はい、銀座だったんですね、銀座のその一角のお店だったんですよ、はい、そこにはこう三島さんとかいろんな方が、
三島由紀夫さんとか、
三島由紀夫さんとか、
ブランズウィッグってお店でしたっけ。
そうでしたっけ。
三島由紀夫さんも結構通って
た、通ってて、はい、で当時の丸山明宏さん、うん、三輪さんがボーイさんやられてたりする、うん、そういうところでずっとこう行ってたんですって、うん、でだから本当たまに女装したらすっごい綺麗なんですよ、
はい、
そのニューハーフとかそういう言葉もないから、
うん、
でそれでこう初めてこう戦後に付き合ったりしたのが米軍の方 で、
うん、
で闇市っていうのが銀座にあって、
うん、
その米軍の方と一緒に行ったら美味しい裏で闇でお寿司屋さんとかあったんですって、
はいはい、
そこでお寿司食べれるから、うん、みんな当時はこう米軍の方と付き合えたら美味しいもん食べれるっていうような感じだったって言って、でたまにそれからまあ柳っていうお店に移るんですけども、うん、はいはい、小料理屋さんに、
う
ん、
銀座のね、
はい、うんうん、で柳のママとかみんな上にもう下宿というか、うん、もう軟禁状態、夜はもう逃げないのかきしめられるんですってでも屋根裏から出てみんな遊びに行くんですって、でそこでこうもうみんなでこの芸の人たちが集まって、そのちょっと内緒の大人の社交場みたいになってて、で夜はまたちょっとまあそれはあれか、東京オリンピックの前か、あの吉野って六本木に移ってからは女装して、
うん、
で駒沢公園の方にうろうろ遊びに行ったりしたら、う
ん、
うん、その体育会系の近くの 大学生が、
はい、
夜ねお姉さん一人でこう、うん、なんか体調悪そうにしてるので、
うん、
顔見ようと思って明るいとこに、うん、大丈夫ですかちょっとこっち来てください助けますって言うけど、うんうん、ママは顔見られたら、うん、男ってバレたら怖いから、
うんうん、
逆に暗闇にこう、うん、呼び込むって言って、
うん、
で、
う
ん、呼び込んで、
うん、
お姉さん大丈夫ですかって言って男の子が来てくれるんですね、うんうん、
はい、
でちょっと背中さすってって言うんですって、ママ、
うんうん、
で背中こうさすって男の子一生懸命こうやるんですけど、うん、はいはい、ママもちょっとセクシーな感じの格好で、
うん、
でこう背中かさすったら片手はね、
うん、
男の子の股間のとこポンポンポンってこう揺れた、
ちょうど当たるぐらいです
ねそしたらなんか男の子がすごく元気になるんですって、
はいはいはい、
でそこで、うん、じゃあちょっとよかったらって言ってね、なんかどういう出会いや言ってなんかそういうでも、まあね、当時はなんかそうやってなんか、
うん、
金網のところに鹿を、
うん、
まだなんか駒沢公園に鹿がいたって言って、
うんうん、
でお姉さんそうやってあの出会ったらお姉さんが立てたら、うん、あお姉さんちょっとあの一緒に話しましょうよって言って、うんうん、でちょっとしたらこうキスが始まって、うんうん、でちょっとしたらこうなんかこうお互いこうね、うんうん、合意でこうね、うんうん、バストをこう触るんですけど、うんうん、バストも氷のなんですって。
どういうこと？
氷のにこう水入れて、うん、ほんで湯たんぽでちょっと温めて、うん、
それ胸に入れて、
胸に入れて、うん、こうブラジャーで支えて、うん、でこうギュッと揉むって言うんですよ、うん、でそれたまに噛む人がいるって言って、うん、噛んだら水がパッと弾けて、ほんで怒られて、お前なんだって言って、騙したのかって言って、ママ本当に靴もそのままで逃げたこともあるとか言って、うん、すごい。
まあでもね、
出会いがそういう出会いしかなかったと。
まあ、まあ、ね、はい、もう今から50年もね前の話だろう ね、多分
ママ今89歳なので、うん、もう多分このママ60年、ね、すごい元気なんですよママ。
あ、そう。
もう本当に年に1回、うん、2回ぐらいはタイに行って、うん、本当にタイでも本当いろいろあの買い物もそうだし、はいはい、でこの間もロレックス買ったんですよ、うん、ほんだら美川憲一さんとママとよくご飯食べるんですけど、うん、ロレックスを日割りにしたら、うん、あと何年生きるつもりでロレックス買うだろうとか言って、うん、まあ、美川さんも、うん、吉野はすごいわよ、まだまだ生きるつもりで100万円の時計とか買うんだからって言って、だからなんか本当
今の話よく分からなかったけど、
なんかそういう ね、
まあ、ね、元気だと、
元気だっていう、
まあ、下出品されて評判が良かったりすると、まあ、一般公開とかも今後していくんですか。
そうですね、またこう順番に、う
ん、あ、巡回上映とかもあるかもしれないですね、
はい、
タイトルは何、
ママ、
ママ、はい、
小文字、
春菜愛監督第1回監督
作品、はい、私ねこれ初めて見た時に、うんうん、うん、ちょっと試行、うん、試行品っていうんですか、うん、そういうので見た時に、うん、
サンプルね、
サンプルで、うんうん、監督のところで自分のバーッと流れって一番最後にバーッと止まるんですよ、うんうん、流すパターンがいいですかみたいな、うんうん、いや止める方がいいです、なんかもう涙が溢れそうなってもう曲も全部こう間も全部こう自分でやったんで、
まあね、まあ、まあ、業界で生きた証だもんね、映画監督
ありがたいですね、
春の愛でピタッて止まるんだ、
で一文字ちょっとサイズも大きくしてくださいって自分から自分で言うって言います
他の人と比べて
ちょっと一回り
いろんな注文つけるんだはいはいはい、
ありがとうございます、
はいはい、タブレット順番ありがとうございます、それもツアーだ、
ちょっと宣伝よろしいでしょうか、あの3日後に、うん、あの9月5日に GS 聖地巡礼、
あさって
か、あさってか、うん、本を出版することに、
誰が、
僕が、あの僕が、はい、
お前の本いくらだ、
あ、いくらだろう、
今日そこで戦わないの、本体820円ですよ、
ま、あ、安い結構マネージャーさんが今日来ると思ったら来なかったので、あの現物もないという感じなんですけれども、
前の前回の本、
はい、本のタイトルは何ていうの、
GS 聖地巡礼というグループサウンズのその聖地を巡るという旅をしたその文章で、
お前の本前出したら言うなら売れてねえよな、売れてないわけに深夜出せるっていうい
や、これ、まあ、
なんか恵まれてるよな、でもな、
いやもう大竹さんの文章影響されまして、この行間を、こういうのでいいんだと思ってですね、もうどう
なんかそのこういうのでいいんだってなんだよ、
でも本当に救われたんですよ、
こういうのでいいんだってなんだよ、
苦しんでる時にな
んか下に見られてる
ちょいちょい悪意が入ってますよね
はいはい、わかりました、
はい、レポート行ってください、はい、
これ持ち帰ってください、
はい、お皿ね、大皿
ありがとうございます、どうしてくれよ、はい、太田さん、
はい、今日はまず、うん、まあ、各種載っておりますけれども、うん、東京新聞の記事からご紹介しますが、はい、香港政府や中国に対する抗議活動が続いている香港で、うん、多数の業界団体が参加するストライキとか、あるいは、うん、まあ、これは特筆すべき動きだと思うんですけれども、うん、新学期に合わせた中学生、うん、高校生の授業ボイコットが行われたという記事ですね、うん、で朝の通勤時間帯に地下鉄の運行を妨げる抗議活動も実行されました、うん、で一方で香港の警察は8月31日のデモに関連してこれまでに159人を逮捕しまして、6月のデモが始まってからの逮捕者が合わせて1117人、1000人を超えたということです、うん、で中学や高校の前では生徒さんたちが手をつないだりビラを配るなどして警察の暴力行為に対する批判などを訴えました。 授業ボイコットは200校以上で行われたと見られておりまして、あの香港中心部の広場では中学生高校生の集会も開かれて、まあ、主催者によりますとおよそ4000人が、香港の自由が失われることへの危機感を口々に訴えたと、で大きな標語が掲げられておりまして、そこには未来がないのに授業に出るのか、こういう標語が出ていたそうです。で会場ではデモを支援する弁護士さんもステージに上がって、弁護士や親の電話番号を覚えておくようになどと、逮捕された時の対応方法などを説明したりもしていたと、
はい、こう荻江知己さんがね、これ香港のレポートをしに行っててね、
香港実際行ってらっしゃるんですか。
行ってらっしゃって、はい、でもう帰ってきてるんだけど、で昨日の夜にはその知己さんのね現場報告っていうのをラジオでやってたのね。それでまあいろんな方にインタビューしてるんだけど、まず年齢知己さん聞くのね。そうするとこう13歳、ね、13歳の、男の子と女の子たち、なんで来たんですかって来て、ね、それと今度20歳代の、人たち、学生の人たち、その時には30代の車椅子に乗った男性っていう風に世代を分けて的確なね、質問をして、いやどの世代の人たちもまあ、最初は逃亡犯条例だったけどそうじゃなくて、まあ、それも含めての民主化のね、自分たちの、まあ、選挙にちゃんと投票できる権利だとか、それとかなんていうの、今行政官っていうのがねいるんだけど、普通の選挙が行われてないことだとか、
中国の推薦を受けないと行政長官に立候補できないっていう仕組みなんですよね、うん
はい、それを、まあ今までは香港のその行政官の方になんかデモをかけてたんだけど、それがやっぱし中国から来た事務所の方にデモの流れが移っていってる、で知己さんは、まあ、デモの後ろの方もそれからデモのかなり最前線の方の数十メートルの横まで行って、こう催涙弾の音が後ろに飛び交うようなところにまで行って、インタビューをしてるのね。でなんか腕章だけで行ったみたいな雰囲気だったのね、腕章だけつけて、まあ、かなりこうなんかこう前線の方まで行ったんじゃないかなっていうのが伝わってきて、それで警察官側っていうのかね、それは水放水車を持ってきて水をかけてて、で放水車には色がついてるのね、水色の、水に色がついてる。それなぜついてるかっていうと、水かけてブルーの色がつくじゃん、
はい、
後でわかるじゃん、普通の放水だったらわかんないけど、ブルーの色がついてたら、この人はデモの最前線にいた人だっていうことが後で分かるようにっていうことらしい、
印をつけるように、
そう印だね、なんかそういう放水車が出てて、市民の人たちはまあ、日本でいうところのパスモみたいな地下鉄を利用する時のあるでしょ、でそれを使うとなんかこう
履歴が残っちゃう、
履歴が残っちゃうから、なるべく使わない。でこの日はデモしちゃいけない日なわけ、そうすると行く街って書くのかな、郊外行く街、郊外だから街に遊びに行ってきますみたいな雰囲気で、こうそれは止められないわけだから、みたいなことで、デモじゃないで参加していくわけで、まあ、パスみたいなものは使えないから、使わない方がいいからっつって、お金をね 自分で使った後、うん、なんかこうちょっとした効果みたいなものをその券売機の脇か横にみんな置いていくんだって、
うん、
でなんでそうやってそこにお金を置いていくのか最初分かんなかったんだけど、はい、それは後の人がちゃんとそういうパスポみたいなの使わずに家に帰れるように人のためだった、人のためにこう銭が置いてあって、それまでしてやっぱし民主的な動き、学生たちは未来がないのに授業に出るのかっていうね、やっぱり本当にものすごい危機感を持って、
うん、
ただ当局にマークされるのも怖いし、
うん、
まあそれとっても印象的だったね。あと水にまかれた時とかなんかされた時に地下鉄のやっぱり上がり口に T シャツをたくさん結んであるらしいね、
うん、
で濡れた時とか色つけられた時とかわからないけども、その着替え用の T シャツをそこにみんなくくりつけてたっていう話聞いたね。まあ今日の夜もチキさんのところではその確か第2弾をやると思うんだけども、とっても気になるレポートでしたね、
うん、
さあ今日も始めましょう。